皆さんこんにちは。公明党公明自由会派の住吉敏郎です。陸奥新会第254回定例会にあたり、通告に従いまして4項目8点にわたり一般質問させていただきます。支持者市長並びに理事者各位の皆様には誠あるご答弁をよろしくお願いいたします。質問の1項目目はマイナンバーカードについて、その1点目としてマイナーポータルのオンライン申請サービスについてお伺いいたします。今年の7月の参議院選挙の時に県外に単身赴任している知人から連絡がありました。内容は、選挙をするにあたり不在者投票をするためには住所地にある選挙管理委員会に不在者投票宣誓兼請求書を請求するが、その方法は原本を陸奥市選挙管理委員会に郵送で届けます。ファックスやメールでは受け付けてもらえません。封筒や切手など準備が必要で手間もかかり、仕事が忙しい方にはとても不便であり煩わしいとのお話をいただきました。現在は他市町村でも自治体経由で不在者投票のオンライン請求ができるようになっているので、本市においても対応してほしいとのご意見でした。そこで質問ですが、住民票を本市に置いたまま他の自治体に住んでいる単身赴任者、また自衛隊、学生等らの不在者投票用紙等の請求件数と不在者投票の状況についてお伺いいたします。次に2点目はマイナンバーカードの健康保険証利用についてお伺いします。政府は10月に現行の健康保険証を原則禁止し、マイナンバーカードと一体化させるマイナ保険証に切り替える方針を発表いたしました。一体化のメリットは3月議会で答弁いただきましたのでここで述べませんが、政府はデジタル社会のパスポートを PR しているように、カードが普及すれば行政サービスの効率性や国民の利便性がより一層向上いたします。カードの普及により医療面のデジタル化を進める意義があると思います。カードの保険証利用の登録件数は、公明党が昨年衆議院議員選挙で訴えて実現した1人当たり最大2万ポイントを付与するマイナポイント第2弾の効果もあり、6月末時点で約942万件から10月末時点で約2884万件へと3倍に件数が増えました。これまでの取り組みで医療機関、歯科医、薬局等で活用できる施設はどこまで拡充したのかお伺いいたします。次に3点目はマイナンバーカードの普及促進についてお伺いします。今年の3月定例会において宮崎県都城市の先進事例を紹介し、普及促進に向けて要望しておりました。本市において具体的な対策として、常設申請スポットの新設、出張申請支援の実施、その他町内会や事業所に出向いて出張申請サポートを始めていただいております。8月9月ではマイナンバーカード交付申請強化月間として取り組んでいただきました。商業施設での取り組みは買い物ついでにできるので助かりますとか、思ったほど時間がかからず簡単にできるんですねと声をいただいております。私も商業施設の取り組みを拝見いたしました。職員が丁寧な説明と申請サポートをしていただいていることに敬意を表したいと思います。また併せて商業施設のご協力があれば済んだ取り組みだと思います。11月はウレネスパーク、マイダアリーナ、マイダ百貨店と会場をさらに増やして進めていただいております。これまでカード普及促進に取り組まれ、11月までマイナンバーカードの申請件数と人口に対しての申請率はどこまで進捗したのか、合わせて8月から9月の強化学研の取り組み効果と課題についてお伺いします。質問の2項目目は防災行政についての1点目、災害救援マップアプリの導入についてお伺いします。支え合う市民社会の研究を続けてきた大阪大学大学院人間科学研究科稲葉慶信教授の研究グループが構築した災害救援マップアプリを提案したいと思います。現代社会は自由主義の中で分断され、個人主義の傾向が強まりつつある社会です。遅延、血縁、社縁という絆やつながりが弱まり、孤独に生きる社会となっております。その傾向は IT の進展で情報の非対称が減少したことで見えやすく、ますます強まっているようにも思います。一方で、阪神大震災、東日本大震災の経験で、思いやりの大切なの認識が強まってきたことも事実です。同時に現在は予測できない自然災害も多く、その規模も大きくなっております。アプリを開発した経緯は、東日本大震災が発生した際に、稲葉教授も被災地に赴いたのですが、いわゆる公民館だけではなくて、お寺、神社が緊急避難所の役割を果たしていることが分かりました。その後、避難所となっているお寺、神社をマップ上に落とし込んで作ったことがきっかけです。2014年に一般無料公開した時点では、パソコン版のみで、やはりスマホで使えるアプリが必要であるということを痛感し、指定避難場所、緊急避難場所、および自社等宗教施設合わせ30万件のデータが構築されました。このアプリは、マップ上に指定避難所や施設が映し出され、GPS によって自分の居場所も確認できます。また、市役所職員、規定投稿者、および救済マップの管理のログインに登録した人が見えることができる管理画面と、一般市民が避難所情報を確認することができるようになっております。災害時の施設混雑やインフラの稼働状況を伝える仕組みが、他のアプリと異なる点です。私も防災士として、11月に稲葉教授、川端教授からレクチャーを受け、規定投稿者として避難者数、世帯数、コメントを入力し、避難所に駆けつけたと想定して、投稿の研修を実践いたしました。そこで感じたことは、避難場所の状況の視覚化、市民との情報共有や、市独自でカスタマイズもできる等々、防災の取り組みとしてコミュニティづくりに寄与でき、災害時には救援活動の情報プラットフォームになることを強く感じました。IT を用いた防災の取り組みとして有益であり、導入すべきとあるが考えるが、本市のご見解を伺います。2点目として、避難所開設キット、ファーストミッションボックス、閉じの導入についてお伺いします。大規模な災害が発生すると、避難所を開設するために多くの準備が必要となります。しかし、大規模災害が発生すると同時に、防災にかかる行政職員は多くの業務を行わなければならず、避難所運営に派遣できる職員はごくわずかです。行政の職員が道路事情によっては、避難所に到着することも困難な場合も考えられます。その他に、地域防災の中心となる町内会役員の方々も、個人の状況次第では、十分な人員が集まらないことも想定されます。このような状況を対応して、最初に集まった人たちが、迅速かつ的確な主導対応を行えるように考えられたのが、ファーストミッションボックスです。同キットに入っている行動指示書には、避難所の開設や運営など、経験がない人でも、運営協議本部の設置や衛生管理、居住スペースの区割りなど、落ち着いて進められるように準備が記載されております。また、手順書を円滑に進めるために必要な紙や筆記用具などの事務用品、中心者が一目で分かるゼッケン、メガホンも同梱されております。少人数でも迅速かつ的確な行動ができることを目標とするファーストミッションボックスを通して、防災組織や地域住民とともにプレ訓練を行い、住民が参加することで避難所の開設運営まで流れを体験していただくことが肝要です。ぜひ防災意識を高めていくためにも導入すべきと考えますの本市のご見解を伺います。3点目として、アレルギー対応した食料備蓄の取り組みについてお伺いします。昨年の3月定例会でアレルギー食備蓄の状況とアレルギー備蓄に対しての考え方についてお伺いしましたが、総務長からは他の自治体の導入事例を参考にいたしまして、食物アレルギーを持たれている方に配慮した避難所運営を検討するとのご答弁をいただきました。本年、政府は6月に見直した国の防災基本計画で、アレルギーに対応した食料の備蓄を自治体の努力義務と初めて明記いたしました。災害アレルギーの持たれている住民が避難先で誤食したり、食事に不安を覚え避難先をためらったりするケースもあるため、都道府県や市町村が今後、それぞれの地域防災計画に反映させなければなりません。2011年の東日本大震災では、避難所に備蓄がなく、炊き出しなども原材料がわからないために、多くのアレルギー患者が苦労され、 このような教訓を踏まえて、国は避難所を運営する市町村に配慮を求めてきましたが、進んでいないのが現状です。今後、アレルギー対応にした食料備蓄をどのように進めていくか方針を伺います。質問の参考向け、児童生徒の傾向品に係る負担軽減の取り組みの現状についてお伺いします。児童生徒の通学時の手荷物の重さについては、報道等でも話題となっており、皆さんもご承知だと思います。この問題に関しては、令和元年6月定例会で、岡崎議員からも取り上げておられます。ランドセルメーカーフットマークは、通学時にランデスルを利用している小学1年生から3年生と、その保護者1200名を対象に、ランデスルの重さに関する意識調査を実施いたしました。多くの小学生が通学時にランドセルは重く感じているとのことが判明し、3人に1人が通学時に身体の痛みを感じている、そして小学生の 65% が陥る可能性があるランドセル症候群予備群とも言われております。ランドセル症候群とは、自分の体に合わない重さやランドセルを背負ったまま長時間通学することにより心と体の不調を表す言葉です。具体的には、小さな体で3キログラム以上の重さがある通学カバンを背負いながら通学することによる筋肉痛や肩こり、骨折などの身体だけではなく、通学自体が憂鬱に感じるなどの面にまで影響すると警鐘を鳴らしております。文科省はこの問題を重く受け止め、体に合わないランドセルを長時間背負ったことによる悪影響を懸念されることから、平成30年9月6日に児童生徒の傾向品に係る配慮について通知を出しております。本市においては、学校で使用する予定のない教材等を持ち帰らなくてもよいこと、また学期末に持ち帰る習字道具等については、手荷物が多くならないように計画的に持ち帰るように指導することで、成長期にある児童生徒の健康と安全に十分配慮していると、前教育長が答弁しております。これまで負担軽減に向けてどのような取り組みを進めてきたのかをお伺いします。最後、質問の4項目目、子ども政策について、転換治療薬、ブクラム口腔、学校等における転換発作時の口腔溶液、ブクラム投与の取り組みについてお伺いします。本年7月19日付で、文科省は学校などで児童生徒の転換発作を起こした場合に、教職員が迅速に鎮静させるための治療薬、ブクラムを投与できることを関係者に知らせる事務連絡を通知が出されました。これまで公明党の横山新一参議院議員が患者家族会などで連携してきて推進してきました。事務連絡の内容としては、教職員がブクラムの投与について緊急やむを得ない措置として医師法の違反しない旨を通知になります。その上で使用条件として保護者、学校などに対して医師による類似事項を記した書面を渡して説明することなどを挙げております。そこで質問です。この通知を受けて、学校現場で転換発作時に口腔溶液、ブクラム投与の取り組みについてお伺いします。以上、壇上からの質問とさせていただきます。
市長、住吉議員のご質問にお答えいたします。マイナンバーカードについてのご質問につきましては、選挙管理委員会および担当部長からの答弁とさせていただきます。次に防災行政についてのご質問にお答えいたします。市では現在デジタル防災センターの整備を進めており、庁舎内の防災機能を集中配置し、デジタル化、IT 化をすることにより、情報共有の効率化とオペレーション機能の向上、災害対応機能の強化、充実を図ってまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。具体につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
代表区長。
住吉議員の教育行政についてのご質問、児童生徒の携行品にかかる負担軽減の取り組みの状況についてお答えいたします。平成30年9月6日付、文部科学省発出の通知、児童生徒の携行品にかかる配慮についてを受け、教育委員会より各学校へ適切な配慮を講じていただくようお願いしております。そして、市内小中学校においては、すべての教科書を学校に置いていってもよい。国語算数など、授業時数が多い教科書以外の、教科以外の教科書は学校に置いてもよいなど、成長期にある児童生徒の健康と安全に配慮した取り組みを講じております。今後も児童生徒の実態を踏まえ、保護者からの声も伺いながら、携行品にかかる負担軽減に適切に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、子ども行政についてのご質問。学校等における転換発作時の口腔液、ブコラム投与の取り組みについてお答えいたします。令和4年7月に文部科学省から出された通知、学校等における転換発作時の口腔液、ブコラム投与についてにつきましては、教育委員会よりすでに市内全小中学校に周知文書を発出しており、各学校においてはブコラムの使用について、校内で共有しているものと認識しておりますので、ご理解を賜りたく存じます。
選挙管理委員会委員長。
住吉議員のマイナンバーカードについてのご質問の1点目、マイナポータルのオンライン申請サービスについてお答えいたします。本年7月に施行されました参議院議員通常選挙における不在者投票の請求数は1022件、投票数は978件であります。不在者投票のオンライン請求は、無知氏の選挙人名簿に登録されている方で、出張や旅行などにより選挙期間中市外に滞在している方が対象となるものでありまして、今回の選挙でオンライン請求をすることが可能だったものは、請求数317件、投票数273件となっておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
総務部長。
住吉議員のマイナンバーカードについてのご質問の2点目、マイナンバーカードの健康保険証利用についてお答えいたします。市内の医療機関等でマイナ保険証が利用できるのは、令和4年11月20日現在、病院医院が13箇所、歯科医院が6箇所、薬局16箇所の合計35箇所となっております。次にご質問の3点目、普及促進の取り組みについてお答えいたします。7月末時点では、申請件数26,277件、申請率 46.98% でしたが、最新のデータである11月20日時点の集計では、申請件数は38,648件、申請率 70.31% となっており、 申請件数で12,371件、申請率で 23.33% と高い伸び率となっており、多くの市民の皆様に申請いただいている状況となっております。次に防災行政についてのご質問の1点目、災害救援マッチアプリの導入についてお答えいたします。今後デジタル防災センターの整備を進めていく中で、市民の皆様が安心して避難できるよう IT を活用した情報発信について調査研究を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、ファーストミッションボックス、避難所開設ボックスの導入についてお答えいたします。市では災害発生時にすぐに避難所開設に向かえるよう、避難所の開設に必要な資機材をまとめ、本庁舎及び分庁舎に準備をしておりますが、避難所には配備されていないことから、他自治体のファーストミッションボックスの導入事例をはじめとし、よりスムーズな避難所開設を行えるよう、各避難所への避難所開設ボックスの配備に向けた調査研究を進めてまいりたいと考えております。次にご質問の3点目、アレルギー対応した食料の備蓄の取り組みについてお答えいたします。市では飲料水、乾燥米飯および総菜、それぞれ7500食を常備備蓄しております。アレルギーをお持ちの方も食べられるよう、アレルギー物質28品目不使用の乾燥米飯および総菜の備蓄を進めておりますが、アレルギー物質28品目不使用の総菜の種類が少ないことから、今後の市場の動向を見ながら、アレルギー対応の食料の備蓄について対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
住吉俊博議員。
ご答弁ありがとうございます。それでは、最初に、選挙管理委員会の方にお伺いします。先ほど、7月の参議院選挙で請求件数が1022件、投票は978件、本市以外の自治体では317件で、投票が273件ということで、数値から見ても、まあ申請しても少数であるが、何らかの要因で投票できなかったことも推測されます。先ほど申し上げましたけれども、オンラインで投票用紙を請求できるように要請してきた方が住んでいる自治体では、さまざまな行政手続きを電子申請できるシステムを独自に構築しており、個人情報の事前登録をしておくことが前提になりますけれども、投票用紙がオンラインで請求できるようになっておりました。その方法をそのまま当てはめてみるのはどうかというふうに思いまして、さらに調べてみると、マイナンバーカードを取得した方向けのインターネット上のサイト、マイナーポータルぴったりサービスというものがあり、そこで不在者投票のためのオンライン請求ができることが分かりました。今年の夏の参議院選挙においても、政令都市をはじめ、いくつもの自治体で投票用紙のオンライン請求を受けていることが受けていたようです。そこで再度の質問ですけれども、本市として、マイナーポータルを活用した不在者投票のオンライン請求をどのように認識しているのか、お伺いいたします。
選挙管理委員会事務局長。
お答えします。マイナポータルを利用したオンラインによる不在者投票の請求につきましては、市において特別なシステムの構築等は必要なく、国におきましても利用を推進しておりますので、来年4月に行われる青森県議会議員一般選挙からご利用いただけるよう準備を進めておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉俊博議員。
来年度の県会議員から進めていくとの、考えているとの前向きな答弁ありがとうございます。不在者投票の投票用紙のオンライン請求は、マイナンバーカードの取得率に関係なく実施できます。政府が進めるデジタルガバメント実行計画では、そのほか優先的にオンライン化を進めるべき手続きで、不在者投票用紙との請求も挙げられております。このマイナーポータルぴったりサービスによる不在者投票用紙等のオンライン請求は、投票率の向上とマイナンバーカード普及促進に資するものであります。これまで青森県で取り組んでいる事例は少ないので、しっかりと準備を進めていただきたいと思います。また、こういった取り組みを一つ一つ重ね、環境を整えていけば、さらに広がっていくと思います。そういった意味からも、市民に一番身近なところにある市町村が、マイナンバーカードの申請サポートをすることは意義があると思いますので、来年度の県会議員から、県会選挙からしっかり市民に分かりやすいように、SNS、また広報等で周知をよろしくお願いいたします。続いて、マイナ保険証についての再質問ですけれども、本年の2月の時点では、医療機関8施設、薬局8施設でした。そして先ほど答弁いただいたように、11月時点では病院13施設、歯科6施設、薬局16ということで、36箇所ということで、2倍増えております。マイナ保険証の環境整備は進んでいるものと実感いたしました。しかしながら、実際、病院に行って、私もマイナンバーカードで受付するんですけれども、それ以外の方っていうのは、まずほぼほぼ普通の保険証でされているように実感しております。で、マイナ保険証は、利便性以上に不安を感じている国民もいることも事実です。カードの一体化の発表を受け、公明党は厚生労働部会の会議を設け、現場の声を踏まえ、マイナ保険証は推進すべき取り組みであるが、懸念も多く、国民の不安を払拭するためにも、迅速で丁寧な説明が必要であると捉えております。マイナンバーカード保険利用と保険証、マイナンバーカード保険証、健康保険証として使った場合の窓口追加負担も10月から下がっているなどの修正点や、病院窓口の受付方法などの周知もすべきだと思います。またそもそもカードを取得していない理由として、デジタル庁の調べでは、情報流出が怖いが 35.2% で最多でした。いかに正しい情報を行政から発信していくことが重要になると思いますけれども、これらの不安要素に対しての周知をどのように取り組むかお伺いいたします。
総務部長。
お答えいたします。不安要素に対しての取り組みということでございますが、マイナンバーカード自体には、医療機関の受診情報など、プライバシー性の高い個人情報というのは記録されておりません。また、設定された暗証番号も、一定回数間違えますと、カード利用がロックされるなど、さまざまなセキュリティ対策が施されておるところです。仮にカードをですね、紛失したり、またマイナンバーが第三者に知られたとしても、直ちにですね、個人情報を盗み見られるということはないと考えております。市といたしましては、市民の皆様のカード申請、また交付のタイミングや保険証利用の申し込みの際にご安心いただけますよう、各種対策について丁寧な説明、また周知を図りながらですね、市民の皆様の不安解消に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
住吉俊博議員。
はい、よろしくお願いいたします。それでは、マイナンバーカードの普及促進について、再質問いたします。マイナンバーカードの申請件数は、11月20日時点で3万8648件、申請率は 70.31%、大きく伸長しております。この取り組みは、青森県市の分では1位の数字はないかと認識しております。この数値も強化学研に合わせてさまざまな取り組みが大きく推進したことを高く評価したいと思います。そこで質問ですけれども、町内会、また市内事業者に出向いてサポート申請を実施したと思うんですけれども、その状況をお伺いいたします。
総務部長。
お答えいたします。町内会、任意団体の出張申請支援は15回、174人の申請を支援しております。また、事業所への出張申請の支援につきましては4回、28人の申請の方を支援しております。以上でございます。
住吉俊弘議員。
はい、ご答弁ありがとうございます。事業者は少ないですけれども、町内会が非常に多いように思います。しかしながらやっぱり出向いてサポートする意義はあると思っております。そして、政府はマイナンバーカードの普及の観点から新たな支援策として、2023年に創設する予定のデジタル田園都市国家構想交付金、令和4年度の補正予算に限りの時限措置として、マイナンバーカードの利用横展開創出型の募集を開始しております。申請要件としては、現状のカードの申請率が7割以上、上限額が3億円で、補助率は10分の10となっています。このような制度も活用し、カード普及や利用促進を拡大を後押しできるように取り組みを進めていただきたいというふうに思います。逆に取得率が平均以下になると、この交付金の申請を受けられなくなり、市民にとっては不利益になりますので、積極的に推進していくことが重要とあると考えております。最後に市長の8月定例記者会見で、むつ市は日本国の一部であるので、日本国の方針には従うが、政府の目標である 100% に近づける努力はするが、現実難しいと思っている、私はそう思います。で、80% まで いけるかなと述べられておりましたが、ラストスパートの12月に向けて取り組んで、あるものがあれば お伺いしたいと思います。
総務部長。
お答えいたします。国がですね、マイナンバーカードと一体化する保険証の原則廃止の方針を示しております。また、そういうことから、マイナポイントの対象となるカードの申請期限が12月末ということを控えておりますので、市民の皆様もですね、高い関心をお持ちだと推察しております。そういうことから、12月もですね、続けまして、出張申請の支援を実施しまして、市民の皆様の申請のニーズにですね、お答えしていきたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
住吉俊弘議員。
よろしくお願いいたします。その次は防災行政についての再質問させていただきます。防災のデジタル化として、本庁舎開放エリア内に防災のネットワークのデジタル防災センターを計画されていると思います。避難所への行政の職員が行うことは主眼に置いていると思いますけれども、しかしながら、マンパワーにも限界があります。そもそも避難所が開設されていて、どこに避難するか、またどこの避難所が混んでいるのか、どこで水が使えるのか、あまりにもそのような情報が公開されておりません。そして、時間にタイムラグがあり、そのような施設が多いのも事実です。そこで今回提案するにあたり、実際この災害救援アプリを、救済アプリを導入している南九州市の交通防災課長に連絡を取り、導入経緯を伺いました。南九州市は、梅雨や台風が年に何度も横断するため、非常に他地域に比べて避難所を開設する機会が多いそうです。そこで数年前に台風が到来し、避難指示が出されたが、避難所が一気にいっぱいになり、言っては悪いですけれども、市民がたらい回しの状態になったそうです。また、防災安全課も市民の電話応対で混乱したこともあり、それらを改善するために調査・研究をし、一般社団法人地域情報共創センターが開発したアプリのコストパフォーマンスが高い、またランニングコストも低いことから導入を決めたそうです。現在はしっかりと活用され、スムーズに市民の避難所に誘導できているそうです。災害アプリは無料から有益なものまでさまざまあります。私がこの提案するには、冒頭で申した理念に加え、災害時の職員の負担軽減、誰でも1時間の研修で簡単に使える、いざという時に使えるという利点があるためです。ぜひ今後、さまざまな研究を重ねていただき、 防災デジタル化を推進するために導入の検討をよろしくお願いいたします。続きまして2点目の避難所開設キットですけれども、こちら先ほど当面で資機材に関しては本庁舎とか分庁舎に置いているということで、現場に行政の職員が出向いての避難所運営とすることですけれども、しかしながらやっぱり工場でやれることは限界がありますので、それを踏まえての提案になります。これから導入に至るのであれば調査研究はもちろん必要だと思っております。今回の質問に至っては、昨年12月に私も12月防災士の資格を取得しまして、青森県防災士むつ支部での活動をする中で避難所開設にかかるケースが少なく、経験する必要が強く持ちました。このファーストミッションボックスはさまざまな自治体で取り組まれ、動画も配信されております。その動画を繰り返し視聴してまいりました。これは避難所運営に進める上でいかに重要であるかと強く思ったところであります。まずはファーストミッションボックスを一つ購入していただき、今後の避難所運営に研究を進めていただきたいと思います。導入している自治体では独自にカスタマイズしながら地域の事情に合わせて取り組まれている事例もあります。まずは経験し、それを繰り返し行うことで地域の力になります。今後例えば防災士会の協力も得ながら防災学習会の場で避難所開設訓練するとか、少しでも市民の皆さんがそのような意識を持つ機会をぜひ作っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次に防災計画に関しては、市の方針確認できました。それで再質問ですけれども、アレルギーに対応した食料備蓄の現況をお伺いいたします。
総務部長。
お答えいたします。備蓄食料のうち乾燥米飯につきましては順次アレルギー物質28品目不使用の購入を進めておるところでございます。現在7500食のうち7300食がアレルギー物質28品目の不使用となっておるところでございます。また総菜につきましては7500食のうち700食が不使用となっております。アレルギーに配慮した食料の備蓄につきましては引き続き取り組みを進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
住吉俊弘議員。
アレルギーは対応であり、アレルギー表示対象は28品目以外にも存在し、それらをすべて対応することは困難であることも事実です。そのためにアレルギー疾患を持つ家族への備蓄啓発が大切になります。それでは何を啓発すればいいのかということになります。で、平成30年度西日本豪雨災害で倉敷市真備町川辺地区では住民の 99% 以上が被災いたしました。その被災経験を生かし、そこから学んだものをお伝えするために、香川大学磯内准教授から監修いただいた西日本豪雨災害豪雨被災住民グループが防災手帳を作成されました。その手帳を避難所訓練や防災学習会等で配布し活用されております。その手帳にはアレルギー校の災害対策を講じている団体の QR コードが掲載されています。それを読み込むことで何を準備しなければならないか確認できますので、ぜひこのような手帳も活用してもらいたいと思います。また過去の災害を見ると、ほとんどの原材料が表示されていないため、食物アレルギーが持つ方が炊き出し等の食事を食べることができなかったり、食べて症状が誘発することもありました。今後これらのことも想定し、アレルギー対応に即した避難所訓練も必要と考えますけれども、本市のご見解をお伺いします。
総務部長。
お答えいたします。来年度の総合防災訓練におきまして、アレルギーをお持ちの方を想定した炊き出し訓練の実施につきまして検討を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
住吉俊弘議員。
ぜひご検討のよろしくお願いします。続きまして教育要請について再質問させていただきます。これまで3年間の取り組みは確認できました。冒頭で述べたように、令和元年6月定例会で岡崎議員もこの問題を取り上げており、 その質問の議事録を繰り返し読まさせていただきました。岡崎議員も地域の保護者から声をいただいて、問題提起されたと思います。しかしながら、その答弁の文面からは具体的な取り組みが感じられなかったように私は思いました。これまで3年間、取り組み成果が保護者、児童、生徒が納得できるものだったのでしょうか。以前とは違い、タブレット端末も追加されており、令和元年の時と環境も変わってきております。私も地域の児童生徒のお母さんから、カバンが重いんですよとの声ももらっております。実際にそのお母さんにカバンの総重量を測ってもらいました。計量の結果、5.3 キロでした。小学校の4年生の児童にしては重いと認識しております。それではなぜ学校現場を取り組まれているにもかかわらず、いまだにランドセルが重いと声が上がってくるのでしょうか。ついては、負担軽減の取り組みとして、置き弁というものがあります。市民の皆様も置き弁といってもわからない方がいると思いますので、説明いたしますが、置き弁は、とは宿題に使わない教科書を学校において変えることを言います。そこで、再質問いたしますけれども、実際に置き弁に対応している小中学校は何校あるかお伺いいたします。
教育長。
市内21校、すべての小中学校においてご指摘の取り組みがなされております。
住吉敏弘議員。
ありがとうございます。全校で対応しているとのことで、学校での格差はないものと認識いたしました。そこで、青森県 PT 連合会の令和3年度置き弁に関する意識調査の報告書を入手いたしました。その資料によりますと、置き弁にはメリットもあるが、デメリットもあるんですね。で、メリットに関しては、通学時の疲労を軽減することが最も多いようです。で、デメリットに関しては、盗難やいたずらの被害に遭う可能性も高くなる、宿題など必要な、ものを持ち帰ることを忘れることが増えるなどのことが挙げられます。こういったものをクリアしていかなければ、より継続的に進めていくことが難しくなると思います。置き弁を認めていても、実際には成果につながらなかったと思っております。そこで再度の質問ですけれども、デメリットについてどのような具体な対策ができるのかお伺いいたします。
教育長。
学習用具のいたずら等に関しましては、教職員による日常的な見回りをしっかりと行い、そしてわずかな違和感、変化等を見逃さないような取り組みがなされております。そしてご指摘いただきました宿題等の持ち帰りの忘れに関しましては、帰りの会あるいは下校時に日常的な声掛けをすると、こうした取り組みが各校において行われております。
住吉敏弘議員。
ご答弁ありがとうございます。これまで取り組みに対してはルール説明いただきありがとうございます。この問題は、児童生徒の成長と身体に関わる問題ですので、真剣に考えていかなければならないと捉えております。何より、児童生徒の身体にかかる負担が軽減され、軽くなったと実感できる声が上がることが望ましいと思っております。今後、取り組みにあたり、児童生徒のカバンの総重量がどれぐらいなのか、学校現場としても実態調査を行い、把握された上で、これまで以上に実効性のある対策をお願いしたいと思っております。そして、取り組まれた対策が継続的に進めていただくためにも、年度ごとに数値化、見える化をしていただくことが、より実効性の対策につながっていくものと考えております。どうか安倍教育長には、児童生徒の保護者の声をしっかり受け止めていただき、対策の成果が前に進むようによろしくお願いいたします。それでは最後のブックラム等に対しての学校現場の対応を再質問させていただきます。先ほどの答弁で一応確認はできました。それではブックラムを自ら登用できない本人に代わって登用することが想定されますけれども、当該行為は緊急やむを得ない場合の措置として行われるか、どのような条件なのかお伺いいたします。
教育部長。
はい、お答えいたします。投与できる、条件につきましてですけれども、教職員が、ブコラムを投与できる4つの条件について、1つ目、当該児童生徒及びその保護者が事前に医師から学校においてやむを得ず使用する必要性が認められることや、使用の際の留意事項に関して書面で指示を受けていること。2つ目といたしまして、その書面を当該児童生徒及びその保護者が学校に渡して説明するなど、やむを得ない場合に使用することについて具体的に学校に依頼していること。3つ目といたしまして、担当する教職員等が当該児童生徒本人であることを改めて確認し、書類の記載事項を遵守して使用すること。4つ目といたしまして、保護者または教職員等はブコラムを使用した後、当該児童生徒を必ず医療機関に受診させること。以上の4つであると把握しております。
住吉俊弘議員。
答弁ありがとうございます。まあ、4つの事項を確認できました。まあ、この質問にあたっては、私の身内でやっぱり転換の症状、転換とその症状をやっぱ遭遇したことがあったんですね。で、実際そのこう対応できるかといったら、やっぱりできないんですね。そういった意味で、この知識というのはやっぱり必要だと思うんですね。そういう意味で、まあ、転換は慢性的な脳の病気で、100人に1人に発症すると言われております。病気への理解が進んでいないのが現状でもございます。学校現場、学校の教員は実際に転換発作を目にする経験が少ないと思いますので、転換発作とその対応についてまずまた知識が乏しく、学校での対応は事故にかかる責任について不安を抱いていることも事実でございます。転換の症状は一人一人違いますので、転換発作の対応に関する研修等を設けていただき、病気の理解が進むようにご指導の方をよろしくお願いいたします。以上の一般質問を終わらせていただきます。